斉藤さん2、学校へ行きたくない、ついに純一が行ってしまった、うん、まあそれをきっかけに斉藤さんは純一が学校でいじめられてることに対して向き合うことになるんだけど、はい、問い詰めるというんじゃなくて、うん、とにかく純一の話を聞く、うん、まあそのあたりはね、子供に対する斉藤さんの接し方っていうのはある意味見習うところはあるんだろうけど、
はい、
まあとにかくね、うん、今はそういうことになったら相手の子供の家に乗り込むとか、うん、そういう直接的な行動を取るっていう親も多くなって、うん、まあ子供を守るっていう意味では過剰反応ではあるんだけど、見てる方としても理解できるっていうふうには思える、
はい、
その反面あの斉藤さんの行動、はい、まあ見守るっていうのはね、うん、確かにいいことなんだけど、うん、あの実際にいじめられてる場面に遭遇して結果的に姿を現さなかった、うん、果たしてあれが良かったのかどうか、
僕も基本的にはね、うん、見守る方がええかなとは思うタイプなんですけれども、うん、ただその学校であったようにね、うん、親が出て行ってもね、結局表面的なものだけになって、うん、サッカーはしてるもののサッカーの中でのいじめがあったみたいな感じでね、うん、親が出ていくとそうなるんじゃないかなとは思うんですが、うん、あの場面、公園でのあの場面ね、うん、大和くんがね、うん、意思を持ってね、もうほんま顔面の近くまで来てたわけじゃないですか、うん、でそこで意思を投げようとしてるわけじゃないですか、うん、これはほっとくとね、うん、当たると自分の子供も怪我することになるし、うん、相手も怪我させたってことになるわけですから、これはもう問題があって、うん、そこをじっと見てるっていうのもちょっとどうかなと、
うん、まあ結果的にはね、うん、そういう大怪我には至らなかった、はい、でもこれはあくまで結果論であって、うん、自分の子供だけではなく相手のことも考えたら、うん、いわゆる傷害事件を未然に防ぐという意味では、うん、意思を手にした時点で出ていくべきだったと
どう思いますけれどもね、
それにもう一つ気になったのは、はい、大和のお母さんの玉井さんが息子の言うことを一方的に信じて純一のせいで腰を怪我してしまったと、うん、これを担任の先生に告発したわけで、そして斉藤さんも出向くことになった、うん、で運のいいことにいじめを証言してくれる人間も駆けつけて、なんと玉井さんはギャフンと言わされる目に、
うん、ねえ、せやけどね、違うと分かったら、やっぱり言われる前に自分から謝らんとね、
うん、
まあ、それがね、今の典型的な親かなとは思うんですよ。で、斉藤さんがね、意外と理解があるというか、うん、ああいう性格なので、これ問題なかったと思うんですけれども、うん、どっちもの親が玉井さんみたいやったら、うん、これまた偉いことになって、うん、これがもう今の学校の先生のしんどいところかなと、うん、あの先生もそうですけれども、やっぱりいじめあったのを認めてたわけじゃないですか、うん、それをね、斉藤さんが来るまでに、うん、玉井さんには言えてないわけですし、うん、でそれが実際学校のしんどいところなのかなと思ったりはしましたけど ね、
うん、で斉藤さんの方もね、もし玉井さんからああいう風に呼び出しを食らわなかったら、あの一件に関して例えば学校にはいつ伝えたんだろうかとかね、
うん、
玉井さんに対しても一体どうしたのだろうかとか、うん、そこらがまあ釈然としないというか、はい、今回それは一切見えてこなかった、
うん、
まあ結果的に親同士がいがみ合うっていうのは子供にも影響がある、だから見せかけだけでもうまくいってるようにしないとってね、
うん、
これまたその場しのぎっていうことで、それはそれでいいんかっていうふうにも思う、うん、
子供は結構本心分かってますけれどもね、
あ、うん、でまあそれも含めて、うん、あの斉藤さんパート1の時と違ってちょっと切れ味が鈍いというかね、
うん、
まあ斉藤さんらしさっていうのがパワーダウンしているように思えてならない、
特に今回はね、なんか元気のない斉藤さんのシーンが多かったので、
うん、
余計思えた部分もありますよね、
うんうん、でそのあたりがひょっとしたら視聴率にもつながっているのかも、
うん、
なんと 9.7 と一桁にダウン、
残念ですね。
でそんな斉藤さん2には今回もあの方からメールが、
はい、
バーベキューパーティーでマヤ文明の店長がどのような料理や飲み物を楽しんだのかが気になる今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。斉藤さん2第6話、いじめ問題があっさり解決し玉井さん一派との融合パーティーにまで発展するとは全く予測がつきませんでした。
そうですよね、
うん、まあね、うん、あのパーティー会場にバーベキューを持ち込むよりは、うん、キャンプ会場でバーベキューをしながらそこにフレンチシェフを呼んだ方がね、よっぽど良かったんじゃないかっていう気はするけど、うん、
はい、あの舞台上でねテント張ってる時にね、うん、斉藤さん注意してはったじゃないですか、うん、その前にさっきあっこで肉焼くことに注意したね、うん、
でそれにしても斉藤さんこそもし子供の頃からあのような感じであったならそれこそいじめられなかったのだろうかとちょっと心配になってしまいましたね。同じようにいじめが登場する主人公の名前がタイトルの映画といえば1976年のアメリカ映画キャリーを思い出します。私自身映画の中で学校でのいじめというものを見たのはこれが初めてだったと思います。 引っ込み思案で風変わりな女の子、それがキャリーです。で、その母親も世間とは一線を隠す変わり者です。そのため同級生から豚の生き血を浴びせられるなど、かなりえげつないいじめの場面が出てきます。そしてついに超能力を使えるキャリーはクラスメイトや母親に復讐をするに至ってしまいます。公開当時はまだまだエクソシストから始まったオカルト映画ブームが続いていました。そしてそれらの多くは悪魔が取り付いたというパターンでした。キャリーのように恨みや怒りという感情が恐怖を巻き起こすホラー映画というパターンのアメリカ映画はその当時とても斬新だったのです。このキャリー、今年11月にリメイク作品が公開されます。一体どんないじめ場面になり、どのように復讐を果たすのか、今から楽しみな作品の一つなのです。斉藤さん2もいよいよ後半戦ですが、いつか少女時代バージョンの斉藤さんをスペシャルでいいから見れる日が来ることを期待したいと思います。ただその頃は結婚前なので別の名前かもしれませんね、うん、ということで、何はともあれ斉藤さん2、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。
はい、